京都の生き物ラジオ図鑑、京都市動物園長和田誠太郎がお送りします。
はい、始まりました。京都の生き物ラジオ図鑑、2024年4月、今日は2日です。新年度始まって、この4月から、ご就任されました、園長に就任されました和田誠太郎さんに、今日からは、毎月1週目ご担当いただきます。和田園長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、もうね、春ですけれども、動物たちもやっぱり春の気配っていうのは感じているんですかね。
そうですね、過ごしやすくはなってきていますので、割と活動的になったりですとか、そういった形は見られますね。
ねえ、やっぱり暖かくなってきて、まあ、暑すぎないちょうどいい、
ね、そうですね、
温度だと気持ちいいですもんね、
はい、人も動物も気持ちいい季節だと思います。
ねえ、さあ、そんな中、3月末には9代目決まりましたね。
決まりました、はい、皆さんにご投票いただいて、まあ、4691票が集まったんですけども、その中で1143票を獲得した、エミューのゴー君が9代目アニマル園長に就任しました。
はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
私もね、ちゃんと投票しに行きました。この4691票の1票は私のはずなんですねえ、はい、そうか、ゴー君、以前和田園長に、お越しいただいた時に、ゴー君の話を少し聞いてましたので、今回その9代目の選挙の時に、はい、あ、この子だなと思いながら見てたんですけれどもね、ゴー君頑張ってもらわないといけませんね。
そうですね、早速公式の SNS のトップ画面では、はい、ゴー君に登場してもらっていますので、ぜひまたご覧いただければと思います。
ねえ、そっか、エミューって普通に、例えば人が目の前に来たりしたらつついてきたりするんですか？
そんなに攻撃性はないので、続くということはないです。ただ、ゴー君の場合はちょっと怖がりなので、逆に逃げていくっていう感じになりますね。
なんか逃げ方も可愛らしそうですけれども、
そうですね、
なんかペコペコペコペコってお尻揺らしながら逃げていくんでしょうね。
そうですね、ちょっとただ体はそこそこ大きいので、割と迫力のある逃げ方はされますね。
そうなんですね、いや、ぜひゴー君もね、見に行ってあげていただきたいです。ゾウさんのいるところの ちょうどお向かいっていうんですかね。
そうですね、南側ですね、
南側向かいにいますよね、はい、はい、そっか、じゃあこの年度2024年度は、エミューのゴー君が9代目のアニマル園長として、活躍してくれるっていうことですけれども、他にもね、参加していた動物たち、
そうですね、今年は辰年ということで、まあ、鱗を持っている動物たちに立候補してもらおうということで、
はい、
いくつか応募し、立候補していただいたんですけども、
はい、
大本命はワニだったんですよね、実は。
あ、そうなんですね。
竜のモデルにな、まあ、竜のモデルになったらワニって考えられているので、ワニがあってって思ってたんですけども、ワニさんの方はあまり得票が伸びずですね、
ワニさん、
はい、770票という形で、3位に終わったんですけども、
はい、
まあ、その中でちょっと残念ながら、ちょっと最下位に沈んではしまいましたけども、サビヒルヤムのサビが、はい、選挙終わった後、まあ、3月23日に亡くなってしまうというちょっと悲しいことがあったんですけども、
ね、まあ、発表目前、ね、
そうですね、まあ、立候補していただいたみんなに、まあ、動物で盛り上げてもらいたいなというふうに思ってます。
そうですよね。そっか、いや、でもね、今年もまた今までのどちらかというとモフモフ系の生き物たちとはちょっとまた違った
そうですね、割と爬虫類系苦手な方いらっしゃるんですけども、この機会にぜひ親しんでいただければなというふうに思います、
ね、ちょっと私も爬虫類系のところをゆっくり見る時間は比較的短いなっていうのは分かるんですけれどもでもこれからはちょっとゆっくりと拝見しようかなと思います。はい、はい、そしてね、京都市動物園には新たに入ってきてくれたお仲間たちも、はい、
そうですね、3月割とね、出会いと別れの季節になりますけども、この3月に品川にありますマクセルアクアパークさんからイグアナが来ますし、はいはい、豊橋さんからは白石霊、白原、カワセミっていう日本産の鳥がやってきてくれてます、
いろんな生き物がいますね。
そうですね、今この4種は今動物にいなかった種だとしてですので、新たにこうやってきて皆さんに知っていただければというふうに思います、
じゃあ、 あのイグアナ、グリーンイグアナは、はい、あの名前の通り緑色。
そうですね、あの緑色で、まあ、うん、今回来たのはメスなので、そこまで、はい、あの大きくはないんですけれども、うん、本当にあの恐竜を思わせるような風貌が非常に、まあ、人気の動物ですので、ぜひそういったところに注目して見ていただければなと思います。
あとは鳥さんたちですよね、
はい、
うん、鳥さんもね、あの見たら、あ、これがそうなんだっていうことはあるんですけど、
ね、
はい、なかなか名前が覚えられてなくて。
そうですね、あのなかなか自然、まあ、よく目にするタイプの鳥で、白石霊は本当に日本流暢なので、ずっと一年中日本にいますので、はい、まあ、川の近く、水辺の近くでよく見かけて、長い尾っぽ、あの上下に振っているのが特徴的ですね。
であ
の白原はね、冬鳥と言われるので、
うん、はい、
この時期はあの京都にもいるんですけれども、うん、まあ、具体的に5月半ば過ぎたら、うん、中国とかロシアの方に渡っていく鳥になりますので、
はい、
あのこの後飼育をされると、まあ、年中見てはいただけるので、
うん、
夏冬、あの季節ごとにちょっと変化を見ていただけるかなと思います。
なるほど。例えばその、まあ、涼しい国に、はい、あの渡っていく鳥たちが、はいはい、ええ、京都で生活していくためにはやはりいろんな工夫されるんですか？
そうですね、あの当然温度だったりとか、うん、あのまあ、得意な環境っていうのがあるので、はい、それをできるだけ、まあ、作るようにはしていきますね。
うん、はい、そうなんだ。あとカワセミはよく耳にするんですけれども。
そうですね、カワセミは本当に街の市街地でも見かけられる鳥なんですけども、
はい、
あの園内でもですね、うん、噴水池っていうところにはよくお魚を取りに来ています。はい、
それは野鳥として。
野鳥として、
は
い、なので、
そうなんです
ね、どちらかというとお客様が少ない時に姿を現す。
あ、
やはり野鳥注目されるとやっぱ、うん、すごい感じるのですぐ逃げちゃうですよね。
敏感なんですね。
敏感なんですね。ただ今回来たカワセミさんは、
はい、
あの豊橋で生まれたカワセミですので、はい、そういった環境には慣れているので、あの姿を楽しませてくれるんじゃないかなというふうに思います。
あ、じゃあちょっとカワセミを近くで見たいという方には、うん、今回はいい機会ですね。
そうですね、
はい、そうなんですね。もうじゃ あ, あのいつでも展示エリアで見れる状態ですか？
そうですね、今白石霊と白原は展示デビューをしておりますので、うん、はい、京都の森の野鳥舎でご覧いただけます。
うんうんうん、
グリーンイグアナは今ちょっとまだ検疫期間開けてないので、
はい、
検疫終了後熱帯動物館で、
うん、
カワセミもですね今、環境の方が今整えているところなので、京都の森で以前チョウゲンボウがいたところのカワセミの、はい、ケージとして使用する予定です。
は
い、またあの展示デビューするときになったら公式の、まあ、ブログですとかはい、お知らせさせていただきます。
楽しみにしておきます。はい、はい、そしてあの天竺ネズミさんが、は
い、そうですね、あの、ね、昨年あの、うん、市原象の国というところから若い天竺ネズミさんをいただいて、
は
い、でうちで、まあ、繁殖の取り組みをして、
はい、
3月18日にやってきた2頭のメスがそれぞれ子供を出産しています、
うん、ねえ、あの来たばかりですよね、まだ ね、
そうですね、
来たばかりというかそんなに時間経ってないのに、はい、早速にすごいですね。
そうですね、あのやっぱネズミの仲間ですので、うん、オスとメスがいるとうまく繁殖があのしやすいタイプの動物にはなります。
そうなんですね、うん、で天竺ネズミの、ま、キントンと黒豆が出産したんです、
は
い、
そうですね、これはあのメスの名前ですね、
はい
はい、それぞれ、ね、あの3頭と2頭出産したんですけれども、うん、残念ながらあのそれのうちの1頭ずつが亡くなってしまっているので、
うんうんうん、
今はあの1頭と2頭がクラの親子で過ごしていて、計3頭の子供たちがいます。
あのちっちゃくって可愛いんでしょうね。
そうですね、本当に生まれた時は本当に大人をミニチュアサイズにした感じなので、
あ、じゃあもう同じ形、
同じ形、同じフォルムですね。はい、
大きさで言うとあのハムスターのちっちゃいの。
そうですね、はい、ハムスターよりもちょっと小さいかもしれませんね。
まだちっちゃい、はい、そうなんですね、うん、うわ早く見たいですね。
そうですね、もうしばらくか、うん、あのかかりますけどまたお知らせさせていただこうと思います。
あのちっちゃいうちには見れるんですか？
あ、そうですね、親 の、 あの一緒になるまでにはまだ期間がありますので、
うん、
親サイズの違う形ではご覧いただけます、
はい、はい、ちなみに、うん、あの親と同じぐらいのサイズになるまでにどれくらいかかるんですか？
割と早いので、はい、1年のうちにはもう親と遜色ないぐらいにはなると思います。はい、
1年で、ほう、まあ、でもそうですよね、あの弱い生き物なのでできるだけ成長早くしないと、
そうですね、
逃げたりできないっていうことなんですね、はい、うん、はい、楽しみですね。なんかあのニューフェイスたちが次から次へと。
そうですね、はい、
ね、そっか。でちなみに天竺ネズミさんたちは 新たに出産する可能性もじゃああるわけですよね。
あ、やはりオスと一緒にしないと新たに出産はしないので、うん、あの一度その出産というか妊娠まで行った時にはオスと別れているので、
ああ、
はい、なので繁殖させる時にオスと一緒にすればまた可能性はありますけど、うんうんうん、今の段階ではオスとは別れて暮らしています。
そうか、
はい、
そうですよね、ええ、あの放置してどんどん増えちゃいますよね、はい、失礼いたしました、ええ、そりゃそうだわ、じゃあちょっとまたね次の機会を楽しみにしておいたらいいってことですね、はい、いやそれにしても、まあ、春はいろんなねその命も芽生えてくる季節ですし、はい、ええ、そして植物たちも、ね、次から次へと、
そうですね、本当にあの色とりどりの花が咲き始めていて、うん、ね、本当に鮮やかな季節だというふうに思いますね。
ねえ、はい、いや、あのそう言われてみればあの桜、あの京都市動物園さんの前かなり多いんじゃないですか。
そうですね、あの園内で言えば約160本の桜があります。まあ、大部分がソメイヨシノですけれども、いくつかバリエーションを植えているので、もうすでに、はい、あの河津桜ですとか、はい、王冠桜ですとか、うんうん、早咲きの桜はもう今満開が終わって今あのシーズンが過ぎたんですけども、
じゃあ葉桜状態
になる。そうですね、これからあのすごい、で今大島桜が満開です。
はい、
でこれからソメイヨシノだったりしだれ桜だったり、うん、八重桜っていうと桜をお楽しみいただけるかなというふうに思います、
ね、はい、いいですね。
そうですね、はい、
かあの芝生も多いですし、
そうですね、
すごくなんかこの季節にぴったりですね、
はい、あの割と暑くもなく寒くもなくという本当に過ごしやすい季節の中、
う
ん、
そうですよね、
あの動物園楽しんでいただけるかなというふうに思います、
ね、あの私たちがそうやってリラックスして心地よく過ごせるということは動物たちにとってもいい環境でしょうし、
そうですね、はい、
ね、あのいろんな活発に動いてくれている姿を見させてもらえそうですよね、はい、
そうですね、
いやぜひ一人でも多くの方行っていただきたいですし、まだ、はい、今あの春休みの季節ですよね。
そうですね、今春休みです ね、はい、
じゃ あ、 あの来園される方も多いんじゃないですか。
そうですね、ちょうど春休みでしたので、本来昨日は月曜日で、うん、はい、休園日の予定でしたけども、うん、臨時開園を しておりまして、ね、多くのお客様にあのお越しいただいてます、
ね、昨日も今日もお天気ですからね、は
い、そうですね、だからあの本当に、まあ、寒くない、うん、ないい天気ですので、
ね、
はい、あの本当にピクニック気分でご来園いただければと思います。
行きたいな。そうこの間寄せていただいた時はまだちょっと寒かったんですよね、
はい、そうですね、はい、
でもそれでも自転車で寄せてもらったんですけれども、はい、意外とそんなに厚着じゃなくても一日過ごせたなっていう感じだったので、はい、今だったら本当今日私は長袖の T シャツなんですが、はい、これだけでも十分。
そうですね、大丈夫だと思います、
ね、はい、ということでまたね4月これからいろんなイベントあると思うんですけれども、はい、いかがでしょう京都市動物園さんのおすすめのイベント。
そうですね、今すでに開催しているものでいうと、はい、2月9日に白手手長猿のクロマティが亡くなってしまったんですけれども、そのクロマティを偲んだありがとう白手手長猿のクロマティ写真展っていうのを、うん、開催しております。5月12日まで開催していますので、そちらも足をお運びいただければと思いますし、
はい、
毎週土曜日にはご飯ですよ、うん、と言って、まあ、ご飯を食べているところがやはり一番見ていて楽しいかなというのは 思いますけども、うん、ゾウ、キリン、赤毛猿が、うん、4月5月は担当になりますので、
うん、はい
はい、またホームページで時間をチェックしていただいてお越しいただければと思います、
うん、ねえ、はい、そうなんですよね。こうして今和田園長にいろいろお話をお聞きしてきたんですけれども、和田園長は京都市動物園に来られてもう長くていらっしゃるんですよね。
そうですね、1996年からいるので今28年目ですね、うん、ちょうど動物園には5月1日に配属になってますので、この4月を超えれば満28年ということになります。
お、はい、すごい長いですね。これまでは京都市動物園ではどんなお仕事をしてこられたんですか。
そうですね、もともと職種が獣医師ですので、はい、最初の12年は動物の、うん、まあ、病気、怪我、治療、はい、検査などをやっておりました、
うん、
はい、でその後まあ、ちょっと動物園で悲しい事故があってで、はい、まあ、飼育員と動物との関係だとか、うん、人と動物との関係で安全管理をしっかりやっていこうということで、
はい、
安全管理の担当をしておりました。
はい、
でその後はですね、まあ、京都大学との連携ということもありまして、
はい、
研究や教育というと部門への、まあ、うん、 新しい生き物の笑い研究センターが設立された時に、うん、まあ、初代の研究教育係長として勤めていた経験もございます。
すごい、はい、いろんなことをされてますね。
そうですね、割とその動物園の中だけでも部署が違うところでいろんな、うん、ことをさせていただいているなというふうに思います。
そうなんですね、はい、そっか。いや、京都市動物園といったら本当にいろんな生き物たちが暮らしていますし、はい、うん、その動物によってなんて言うんだろう、飼育員さんたちや、まあ、獣医師の先生も対応の仕方が違ったりするわけですよね、
はい、そうですね、
そういったところを見ながら安全面を、はい、こういうこの動物にはこういう風にしたらいいとか、
そうですね、いかにその事故なくで快適に過ごせるかっていうところが、うん、まあ、本当に安心して動物園で、うん、まあ、過ごしていただきたいところもありますので、うん、そういったところをしっかりやっていこうということでやっていました。
ね、はい、かと思えば続いては教育、
そうですね、
部門で、
はい、
ね、
そう、子どもたちに、まあ、お話しすることが多いんですけども、はい、最近では本当にシニア世代の方なんかも動物園のお話改めて聞いてみるととても面白いという形で好評、うん、でして、まあ、障害教育として、うん、まあ、本当に小さなお子様から本当にご高齢のシニアの世代まで楽しんでいただける動物園というのを目指してはいますので、うん、そういった部分の中で教育というのは本当に大きな役割があるかなというふうに思っています。
定期的にそういう勉強会じゃないですけれども、お話などをされてますよね、は
い、そうですね、いろんな企画でやっておりまして、はい、この4月は13、14に、うん、はい、野生動物学のすすめ2024ということで、はい、まあ、動物園だけではなくて動物園と連携している水族館さんですとか植物園さん、うんうん、青少年科学センターさんなどが集まって、うん、それぞれの得意分野を生かしながら、はい、まあ、体験を提供したりですとか、うん、お話をしたりとかっていうことで、うん、企画をしております。
ねえ、13、14いいですね。土曜日日曜日、
はい、土曜日日曜日ですね。
ねえ、いや、この年齢になってやっぱりもっともっと好きなことに対して追求しておくべきだったなってよく思うんですけれども、はい、うん、なので、まあ、今私はもう子供の年齢とはずっとほど遠いかけながらの年齢なんですけれども、たまにね講演会などを聞かせていただくと、はい、なんか子供の頃に戻ったような気分でワクワクしてきてるので、はい、そうですね、はい、楽しいなと思いますし、実際のご年配の方とかも、うん、たくさん来られているので、
そうですね、本当に知りたいっていう、こう、うん、欲というか、うん、気持ちっていうのはやっぱどの世代にもあるというふうに思いますので、
ね、はい、いや、今月は4月の13、14ですよね、
はい、
これは申し込みとかは、
そうですね、申し込みはホームページを見ていて、ちょっと定員制のものもありますので、うんうん、ホームページをご覧いただいてお申し込みいただければと思います、
はい、はい、お願いいたします。ということで今日はこの4月1日で園長にご就任になられました、和田誠太郎さん、和田園長にお越しいただきました。和田園長、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
京都の生き物ラジオ図鑑でした。